おはようございます。夏を迎える7月となりました。関東地方は急激な雨降りがあり、また気温も上がっています。感染される人々が収まりそうでしたが、また増え始めています。ご健康や体調にはお気をつけてお過ごしください。感染症対策で生活や事業でご苦労なさっている方々が多くいらっしゃいます。生活環境の回復を願いお祈りいたします。また長期間医療活動や危険を伴う仕事に尽力くださる方々に感謝いたします。ご健康や生活が支えられますようにお祈りいたします。私たちは何かの出来事に出会ったり、素晴らしい人物に出会ったりすると、それまでの考え方や生き方が変わることがあります。今まで気づかなかったことを知り、時にはそれからの生き方に大きな意味を持ち、大切な人生に幸いな転機を迎えることがあります。今日開かれた聖書箇所は、使徒パウロ、ヘブライ語でサウロに起こったことでした。主の弟子たちが増えてきました。十字架につけられましたが、死から復活されたイエス・キリストこそ神の御子であり救い主であると信じる人々です。しかし青年サウロは、この主の弟子たちを逮捕し抹殺することこそなさねばならないことだと確信して意気込みました。主の弟子となったキリスト者たちは迫害されてユダ・イスラエルの国を脱出し、隣国シリアに避難民のごとく逃れていきます。女性も高齢者も子供もいます。サウロの意図は、国内だけでなくどこまでも出かけていき、捕らえ根絶やしにしようとする残酷な計画でした。その徹底さは、さらにイエス・キリストを十字架につけるようにした大祭司にキリスト者逮捕とエルサレムへの連行の許可まで求めるものでした。それを懐に入れてシリアのダマスコへ向かったのです。そこには自分こそ選ばれたもの、エリート意識の固くなさを感じます。自分の判断に間違いはない、謝ることはないと誇るものでした。確かに彼は若いのに、ユダヤ人社会の経歴、律法に従う姿勢からは認められる、評価されるものでした。彼の知識と実行力は祭司長、律法学者、そして出身のファリサイ派の人々には注目されていました。復活された主イエス様は憐れん深い主でいらっしゃいます。分け隔てのない主でいらっしゃいました。サウロの人生の重大な局面を見逃されず、語りかけられました。三節。ところが、サウロが旅をしてダマスコに近づいたとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。四節。サウロは地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、と呼びかける声を聞いた。サウルにとり、衝撃的な転換点となりました。突然の光と声に、今まで自分の考え方に間違いはないのだとしていた自信が崩れます。それまでの自分の考え方、生き方が神様の前に果たしてそれでよかったのだろうかと迷い、天からの光に心の内まで照らされ動揺してしまいました。地に倒れたサウロに聞こえました。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、と呼びかける声です。誰の声かと思い巡らしていると、もしやと心が動きます。五節。主よ、 あなたはどなたですか？と言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。彼は、主よと呼びかけてしまいます。主よとは、彼にとってはそれまで信じ信頼してきた神様ご自身です。そして彼は恐る恐るだったでしょう。伺います。あなたはどなたですか？その返ってきたお答えは、彼には驚きの言葉でした。私はあなたが迫害しているイエスである。彼が捕らえ殺害しようとしていたのは、キリスト者であったはずです。キリスト者たちは、自分が恐れ敬う神様を冒涜し、誤った教えを伝えている集団と考えたからでした。ところが、自分が苦しめ迫害しているのは、主の弟子たちではない。神様ご自身でした。巫女であり、復活されたイエス・キリストでいらっしゃったのです。主イエスは、主の弟子たちを守るため、彼の行く敵に立ち、阻んでくださいました。それだけでなく、サウロをも憐れまれ、復活されたご自身を声で表されたのです。サウロの人生がここで大転換します。イエス・キリストを拒否し、背を向けた生き方から全く転換し、それまでとは違うイエス・キリストに従う決心をします。迫害していたものが迫害されるものに変わりました。後にサウロは言います。律法の教えには誰よりも従い、生粋のユダヤ人として得た地位、評判は確たるものでした。しかし、彼は告白します。フィリピの信徒への手紙3章8節です。お聞きください。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを塵あくたとみなしています。なぜなら、復活された主イエス・キリストの素晴らしさと、イエス様と共に歩める恵みを得たからです。私たちには、人生の荒波や困難があります。しかし、私たちにも、サウロが得た同じ主の素晴らしさ、希望、共に歩める恵みが与えられています。戦後、青森、千葉と長くイエス様の福音を伝える働きをされた宣教師ご夫妻がおられました。母国イギリスに戻られ、高齢になられてもロンドンにある日本語教会で礼拝説教をしてくださっていました。そこで私たち夫婦は福音を語られる先生にイエス様の深い愛、寛容な心を教えられました。イエス様に従うようにとの大きな励ましをいただきました。先生は後にご自身の生涯の証として本を出版されました。その中に先生が少年時代に出会い影響を受けたスコットランド人宣教師のお話があります。それは第二次世界大戦中です。先生がご両親と中国で日本軍の捕虜収容所に入れられていった時のことでした。劣悪過酷な環境です。その中で人々を助け励ますある宣教師がこの少年を力づけてくれました。その宣教師こそオリンピックパリ大会の陸上競技で金メダルを取ったエリック・リデルさんでした。映画炎のランナーの主人公として紹介されています。中国への宣教師となりました。しかし日本と英国が戦争になり、エリックさんは家族を本国に返し単身残ります。間もなく日本軍に捕らえられ、捕虜収容所に入れられたのです。1945年、病となり、家族に再会できず、天国に召されました。 少年は葬儀の棺を担ぐ一人にしてもらいました。エリックさんから受けた大切なこととして、二つのことをおっしゃいました。一つは、競技で使用した靴でした。もう一つは、敵を許すこと、敵を愛し、敵のために祈ることでした。少年は後に、敵であった日本への宣教師として、青森、千葉で、イエス・キリストの福音を伝えてくださいました。サウロは復活されたイエス様に不思議な形で出会います。迫害する者の人生が180度変わり、迫害されるクリスチャンになりました。世界に福音を伝える第一人者となりました。またオリンピックの金メダリストで中国への宣教師となったエリック・デリルさん、そして彼からの励ましを受けて日本人を許し、イエス様の福音を伝えてくださった宣教師。それは復活の主イエス様に捕らえられ、変えられ、従った主の輝かしい器でした。イエス・キリストは私たちのために、ご自分の命を捧げてくださいました。神様への反抗、不信の罪が許され、私たちを神様の家族に戻すためでした。生きる喜び、希望、幸いな人生に変えられるためでした。サウロが告白し、私たちを励ましている言葉があります。コリントの信徒への手紙に、5章17節、お聞きください。だから、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。新しく創造されたものとなりました。私たちは生きる喜び、希望、そして死をも克服する永遠の命をいただくものとなりました。ですから、私たちもいただいたイエス様の福音を証しし、述べ伝えてまいりましょう。ご家族が、また隣人の方々が確かな希望を得られ、新しく創造された人となり、幸いな人生を歩んでいただけるように祈ってまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。イエス様がサウロを憐れみ、主イエス様を迫害する者から転換させ、十字架と復活の主を伝える使徒として立ててくださったことを感謝いたします。多くの先輩、宣教師たちのように、私たちも愛する家族、友人、隣人に福音を伝え、共に分かち合う者とならせてください。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。